そうやって和紙ができて、でも和紙っていろいろ名前ついてるじゃないですか、うん、地域の名前とか。そうするとこう、はい、その土地 の、 あの木何がこう生えてるかとか土とか、こういろんなことが影響してくるんですか、ね、
あ、そうなんです、うん、はい、あの特に構造の植、まあ、構造っていう植物があの一番こう和紙の主原料と今言われてになってるんですけれども、うん、あの1年に1回収穫できるのがすごく利点で、1年で長いと 5,6 メートルぐらいまで育つんですよ。で毎年毎年同じ株が使えて、で年々丈夫になっていくことが、まあ、うんうん、ある程度はしたら変えなきゃいけないんだと思うんですけど、なんかそうやって毎年毎年そのぐらいたくさん生えていっぱい取れるっていうのが、まあ、そういう構造の特徴になってて、でその構造っていうのが地域によって性質が変わるんですね、
うん
うん、繊維が長くなったり太くなったりとか、あの日本の中でもそういうちょっと個性が出る職人、まあ、職人さん の、 その、まあ、レベルで言ったらっていうことなのかもしれないですけど、うん、あの、うん、下がって、そうすると出来上がってくる和紙がなんかパリッとした感じのなんか和紙になったり、ふわっとした繊維の長いのがいっぱい入ってる和紙になったりとかして、でそう個性が出て、土地によって個性が出てきてるんだと思います、
うん、あ、そうなんだ。じゃあこんな大木を切ってなんか粉にしてとかじゃなくて、割と毎年あの、うん、生活の近いところにある、場所でこう構造がこう、うん、生えて、それを材料にしてあのすることができるんですね、はい、うん、
で結構日本の昔はすごく日本のもいろんな至る所でその楮栽培が行われていて、あの楮の主な紙作りの仕事がメインが冬の作業なので、あの農家さんが他の植物を育てられない冬にあの楮を育ててっていうことが、あの全国では昔からよくあった光景だったみたいです、
うん、じゃあこうそれぞれの場所の構造のイメージとか構造と暮らしっていうのが多分あるんでしょうね、うん、でさっきあのお母さんがちぎり絵をされてたっ て、 言って、その和紙っていうのは まずちぎり絵って多分その和紙にいろんな色がついたのをこう貼っていくんだと思うんですけど、紙に、うん、ちぎりやすいっていうことですか。なんか和紙のちぎり絵ってよく聞くんですけど、うん、そのさっき繊維がこう絡まってるって言って、時にはこうパリッとしたとかいろいろあって、でもちぎれて手でちぎるってい う、 こうイメージがあるんですけど、なんかこう切れやすいとか、こう独特のなんかこうちぎった時に独特の感触があったりする、
うん、そうですね、やっぱりあの用紙とは違いますよね。こうちぎった時にこうその用紙に比べて繊維が長いので、こうふわっとこう裂け目というかところから繊維がふわっと出てきて、
うん、
あの優しい質感に、うんうん、なりますよね。
でちぎりっていうのは必ずしも和紙じゃなくてもいいのかなって思う。
うん、そう、なんか
たまにあのってイメージがなんか うん、あるんだけども、
たまにでもなんか広告とかあの新聞とかでちぎり絵つけたいので、
ね、ありますよ、ね、なんか今思い出した、なんかあのローカルのニュースのところに、うん、こんなちぎり絵が届きましたって言って、こう、うん、色こう素敵な花火のちぎり絵をこうないので作りましたとかあって、
うん、
あとこう身近で、でもその、 あのある材料はあるんだけど、それをどう組み合わせるかによってその人の表現ができるっていうのが、なんかちぎり絵の面白さなのかなって、
うん、
勝手に、
うんうん、そうだと思います。想像
ですね、うんうん、
あとはやっぱりその素材に触れながら作るっていうことも結構そのちぎり絵の魅力かなと思っていて、
うん、
で、絵の具を使ったりする方法だと、こう、まあ、筆を通して、まあ、手でこう描く人も中にはいますけれども、うん、基本的にはこう筆を通して描く、キャンバスとか、まあ、和紙とか紙に描くっていう作業になるんですけれども、ちぎり絵だとこう和紙をそのまま触ってあの作りますよね。そうするとこう和紙のこうまた優しい質感とか手触りっていうものをこう指先からすごいこう感じながらずっと作ることができるっていうのも、なんかすごくあの楽しい部分かなと思ってます。
で ありがとうございます。なんか、あの和紙のイメージがだいぶあのできました。その土地から土地とも関わってるし、あの人の暮らし、一年の暮らしとも関わってるし、あのそれを使う人が自分で手でこういろいろあの作ったりすることができる。でミキさんの作品っていうのは、さっきあの渡辺さんがイヤリングの話をしてくれたり、あ今してますねミキさんがとかって言ってくださったりしましたけど、どんな作品ですか。今さっき見せていただいた絵っていうかキャンパスみたいなところに描かれてるのとか、こうアクセサリーとかありますが、その和紙をどういうふうに使った作品なんですか。
そうですね、なんか、まあ、いろんなタイプの作品を作ってはいるんですけれども、最初和紙で作り始めた頃はあの自然をモチーフに作り始めていました。なんかあの本当にあの、まあ、お花のようなものだったり、あとは景色ですね、景色とかをあのモチーフに作り始めて、で、まあ、そのうちに抽象的なものとかも作り始めるんですけれども、基本的にはもう和紙とっていう、まあ、素材と、まあ、向き合いながらあの作っていくっていうことは結構一貫してあるかなと思っています。なんかそうですね、うん、
はい、ゆうたさんいかがですか。なんか大体あの和紙な感じが今私の手には伝わってきたんですけど、うん、
うん、そうですね、あの和紙ってその産地によってとか、日本の国内の産地によっていろいろ特徴があるっていうか違いがあるっていうお話だったと思うんですけれども、今あの美希さんがやっておられる使ってる和紙っていうのはどこのどういう感じの和紙なんですか。
私が今主に使ってるのはあの高知県 の、 あの土佐和紙を主に使ってまして、で、まあ、私自身が1年半ぐらい前に、東京からあの高知県に移住をしまして、まあ、その関係もあって今土佐和紙があのメインになっています。で、まあ、土佐和紙といっても、まあ、結構幅が広いんですけれども、その中でやっぱりこう、もうその土地 の、 あの原料を職人さんが育てたものをあのから出来上がって、あの科学的なものもあのできる限り使わない伝統的な手法で作られている和紙というものをあのメインで使っていますね、
うんうん、
はい、
ありがとうございます。土佐和紙なのは何か理由があるんですか。
そうですね、なんか土佐和紙を使ってるのはあのなんかすごく手触りが柔らかいんですよ。で、うん、まあ、もちろん、まあ、移住してよりそれを使うようになったっていうことももちろんあるんですけれども、あの最初土佐和紙っていうはっきりと、あ、これ土佐和紙なんだっていうふうに思った出会いは、あの東京 の、 あの大手の和紙屋さんがありまして、でそこであのいろいろ作品作りをしに和紙を買いに行ってた時にすごく惹かれる染め和紙があったんですね。で、
うん、
もうあのもう抽象的な作品のようなあの染め和紙で、であの一つの棚の中にその同じ種類の染め和紙が入ってるんですけれども、全部色が違くて、でなんかわー素敵って一枚めくってみたら、わあ素敵みたいな、えーみたいな全部違うみたいな、それぞれすごい素敵ってことで、もうなんだか感動で手が震えてくるぐらいすごく綺麗な和紙で、でそれがあこれ土佐和紙なんだって思ったのが初めての出会い で、うん、でその時にあの偶然その2階がギャラリーにお店がなってたんですけど、そこにその染め和紙さん職人さんのなんかちっちゃい展示がやっていて、で奥さんがいらっしゃって、ですごい素敵ですねみたいな話をしていったら、で研修によかったらいらっしゃいって声をかけていただいて、でその時に初めて、まあ、旅行以外ではですね、なんか初めてあの高知に行ってその染め和紙を教えてもらってみたいな感じで、 行って、で、まあ、その時にいろんなご縁が、なんか偶然のご縁っていうのが、高知はいろんなことが起こって、舞台俳優さんにお会いして、高知で舞台をやるんだけれども、その時に近くの建物で展示をしないとか言っていただいて、で半年後ぐらいに展示をすることになり、高知県で、でそれに合わせて、まあ、せっかくなのでもっと土佐和紙を知りたいと思って、いろんな土佐和紙を学ぶようになりました。でそうしてるうちにまた出会いが新しい出会いがあって、今度は和紙職人さんがなんか滞在制作しに来ないとかっていうのって、じゃあ行きますってなって、その後数ヶ月滞在制作をしに行き、で、まあ、そこでまた個展をしたところ、まあ、今の主人に出会いみたいな、でついには移住することになりみたいな感じで、なんかすごいご縁がなんか人との縁も、なんか土佐和紙はこうすごく関わって、そっちの効果もありというか、人とのつながりもありきで、まあ、和紙のそのふわっとした魅力もあり、で、まあ、なんかこっちにいつの間にかここにいるみたいな感じになってます。
ありがとうございます。すごい素敵なお話で、若い人がもしこうアーティストになりたいとか思ってる人がもし聞いたとしてもどういうプロセスでこうなっていかれたかみたいな、最初は油絵を描かれていて、それからまたこう変わっていかれましたよね、多分、
はい、
和紙に出会って、でそれでこう展開をされていくって、で変な気がする、自分の表現方法に出会うということと、自分が生活をしていって食べていくということと、どういうそこでつながりができるかっていうことと、うん、このちょっとプロセス、今もだいぶ話していただいたけど、
は
い、
生い立ちのような、
ね、渡るさんとの出会いから、
そこそんなに掘り下げるほどの内容がないので、自分もさらっと言っちゃったんですけどさっき
そう、ただね、でもそこで方向転換されたっていうことですよね、
はい、
でも、みきさん自身は学ぶことがすごく好きで、多分、ゼミの中で、いろんな情報を得て、世界としての学び方と、それと自分が歩くっていうのがつながっていったんじゃないかなって、学問とアートが別なんじゃなくて、なんかその中にみきさんの接続みたいなのがどっかにあって、 何かをしてたんじゃなくて、
そうですね、
その辺が聞いてみたいなって、
なんか、まあ、美術作品を作るっていうのがなんかこう自分の、まあ、普段のメインの作業なんですけれども、なんか 足がついてる場所っていうかとしては、やっぱり文化にあるのかなと思ってて、文化を知りたいみたいなところにやっぱりあって、なんかそういう意味ではその青学の総合文化政策での延長線上っていうか、足はそこについてるんだろうなっていうのはね、すごく思いますね。なんか和紙文作品作っていても、和紙を触っているとこう、ね、その和紙文化が見えてくるわけで、で、まあ、そういうところにあるなとは思うんですけど、で、まあ、どういう経緯でこう今のこの作家という立ち位置になったかといいますと、まず小さい頃はから絵を描くのがなぜか好きだったっていうのはやっぱり一番影響していて、私にも、まあ、姉と妹がいるんですけれども、まあ、習い事は、まあ、姉と一緒にこうピアノとかバレエを始めるんですね。だけれども、で別に家族の誰に芸術系の人がいたわけではないのに、なんかずっと絵が好きで、で、まあ、小さい頃からずっとアトリエ教室に通ってみたいみたいのをずっと親にせがんでたり、美術館に行くのがすごい好きだったりとかして、すごく惹かれていました。で、まあ、ただ なんか、まあ、当時はこう小さい頃っていうのは、まあ、自分でやりたいって言っててもこう、まあ、近くにアトリエ教室がなかったりとか、まあ、どういうふうに絵は好きだけどなんかこうどんなふうになんかこう自分が作っていっていいかとか、なんか極め方が自分でよく分かんなかったんですよね。でそれでそのままなんか流れていて、でピアノも好きだしみたいな感じで、むしろピアノの方が高校1年生ぐらいまでも音大に行こうかなみたいな思うぐらい結構続いていたりとかしていたんですけれども、絵は美大もちょっと高校生の時に美大もちょっと考えたんですけれども、もう予備校、美大予備校に行くともう上手い人はもう本当に上手いのであなんかもう遅いんじゃないかなってその時思っちゃったんですよね。でなんかすごくもうみんなが天才に見えてなんかもうとてつもないもうここには差があると思って諦めたのかな。それでなんかこうもっと幅広く芸術を、でも芸術は好きだから、でだし私の芸術の知識もまだまだ少ないからもっと芸術を学んでみたいと思って、でそれでいろいろ学校のなんかこういろいろパンフレットとかを見てた時に知ったのが青学のその総合文化政策だったんですね。で、まあ、他にも芸術学を学べる学校っていうのはいくつか候補があったんですけれども、なんとなくこうすごくそのカリキュラムに、まあ、まだ私はその時2期生、実際合格した時は2期生で、まあ、実際どんな卒業生も出てない状況だったんですけれども、すごく惹かれてそこに行こうと思って受験をして入ったんですね。で、まあ、実際入った大学、そこで大学で芸術学だったり、あとはアートマネジメントですね、その、学芸員になる方に近い授業とかを受けていくんですけれども、そうするとですね、なんかもう作品を作りたくてしょうがなくなっていくんですよ、うん、私はなんか学芸員になるため、その学芸員とはこうなんか何年か前にその内容を考えていってとか言って、そうやって順番とかすごくこういう風に企画展とかが出来上がるんだとか、そういうものにものすごく面白いと思ったり、あとはそれこそ文化人類学とか、あとは精神分析学からちょっと芸術を読み解くみたいな講義みたいのを受けたりとかしてて、すごく面白いなと思う一方で、学べば学ぶほど作る側に行きたくてしょうがなくなっちゃって、でもその時も二十歳過ぎてたんで、すごい悩んでたんですけど、まあ、いろんな教授の先生とかにも相談したりとかしたり、あとは夏の美術予備校の夏期講習に参加してみたんですよ。でそれこそもう高校生、現役の高校生とかもいる中で一緒にデッサンとかをやってみたら、なんかもうその時は結構本気度が高かったと思うんですけど、なんか結構あと1年半受験までにあったら、あ、なんとかなるじゃないかなってなんかちょっと諦めに行ったつもりだったのに、ちょっと手応えを感じちゃったんですよ。で、あれと思って、で、まあ、多分どっちにしても諦めつかなかったと思うんですけど、じゃあもう思い切って受験しようと思って、芸大受験を決めたっていう感じで、でも本当はその正確にはもう受験をするつもりなかったんですけど、もう独学で作家になる道を行こうっていうのは最初にあったんですけど、まあ、いろんなそこで出会った予備校の先生とか、まあ、そこで出会った友達とか、なんかそういうところにいろんな話を聞いていて、あ、やっぱり受験してみようかなって思って受験を志しました。で、まあ、ものすごい大変だったんですけど、まあ、素敵な先生がいらっしゃったり、まあ、本当にいい仲間に恵まれて、なんとか 奇跡的に合格することができて、で、まあ、芸大に入るわけなんですね。で、そこで、まあ、でも全然受験の知識はあったけど、それ以外の知識とか技術は全然なかったので、芸大に入ってからは結構悩んで、なんか作品もどういうの作ったらいいかも全然分かんなくなったりとかして、でそれで出会ったのが和紙なんですけど、うん、